次に9番三輪忠議員。9番三輪忠議員。
この人口減少問題ということで、質問させていただきますけど、この問題につきましては、平成23年の12月議会と、24年の9月議会の2回、一般質問させておりますので、まあ、極力ダブらないような形で、お聞きしたいなと思っています。当時は特に人口、出雲崎の人口が5000人を切るんじゃないかということで、町民の方で非常に、話題になりまして、そのことについてどういうふうに対応するんだというようなことで質問したわけでございます。それでその時、人口減少の、まあ、そういうふうな対策委員会を作ってもらえないかと、まあ、その後は、まあ、そういう、まあ、部署を作ってもらえないかというふうなことを、まあ、要望したわけでございます。その後、まあ、町としましては、時期、建設が始まります、若者向けの集合住宅の建設ですとか、それから昨年実施しました、婚活事業ですね、これも第1回、されまして、まあ、非常に、まあ、スタートとしてはいい、スタートを切れたというようなことで、今年度は、予算的にも2回分の、婚活事業を実施というふうな形で、進んでおるわけでございます。なぜまた今回、3回目の質問かといいますと、実は日本創生会議人口減少問題検討分科会が、座長が松田さん、元総務大臣で元の岩手県知事だと思いますが、その方がですね、特に若年の女性、若い女性が20代から39歳までの方が大幅に、減るんだということで、これは出雲駅だけじゃなくて、どこの市町村もこれを見まして、青くなっているということでございます。特に、残念ながら出雲崎は、2010年平成22年から2040年平成52年の30年間に、今現在の、対象の女性が351人から115人ということで、67% くらいのマイナスになるというようなことでございます。この近くの似たような規模の町村ですと、刈羽村さんが405人が196人ということで、51% の減と、まあ、清路町さんは非常に県内トップ一番、まあ、減らないんですが、ここは、1546人が1146人ということで、マイナス 25.9% というようなことでございます。人口も、同じく2010年から2040年にかけましては、出雲崎は、2040年には2743人ということで、同じく似た規模の刈谷村さんが3600人でございます。今現在は、出雲崎の方が若干、刈谷さんよりは人口は若干ですが多いかと思うんですが、30年後には逆に刈谷さんの方が、人口が多くなると、出雲崎より多いというふうな状況でございます。まあ、そんなことで、私らもですね、まあ、皆さんもそうですが、非常に最近マスコミがですね、この問題取り上げるものですから、いやおなしに目に入り、耳に入るわけですので、まあ、当然、町長としては、何らかの形ですね、まず町長、まあ、この辺、以前質問したときと、また若干また情勢がちょっと変わってますので、その辺の、まあ、町長の、まあ、どういうふうに、まあ、考えておられるか、お聞きしたいと思いますが。
町長。
この人口減少、少子化対策もですね、県においてもそうですし、国においてもですね、あるいはまたご質問の中にございます各町村の中ではですね、対策を設けたり、この対応に大荒れは、先般発表されました成長戦略の中でもですね、これが大きな問題として位置づけをされております。まあ、いろいろお答えをしたいとするところはたくさんですが、まあ、大体ですね、皆さん6月17日ですね、少子化社会対策白書というものが閣議決定をされております。その中でね、やっぱりどこでも同じですよね。なぜこういう少子化、あるいはですね、晩婚、結婚しないのか、子供さんが産まれないのかと、もうほとんど結果は同じんですよ。県もそうですよね。どこの対策会議でも同じ。要するに若い世代の未婚率がですね、ずっと上昇しているということ、あるいは女性のですね、晩婚化というものがですね、非常に急速に進んでいるということなんですね。その理由からいたしますと、経済的余裕の低さ、 独身の銃を失いたくないというそういうですね、いわゆる若い人たちの考え方ですね。それじゃあ子供、仮に結婚して子供を持つ方の条件は何だかというとですね、働きながら子育てができるいわゆる職場ね、あるいは仕事を続けたかったが育児の育児をするためのいわゆるその両立がなかなか難しいと、大体結論はこれについて落ち着くんですね。だから私はね、結論から申し上げますとね、対策室を設けるとかそんなもんじゃないんですよ、ね、やはりこういうもう決定的な大きなですね理由があるんですよ。これを対象を解消するには一朝の力だけではできない。がしかしその中でね、その中で火星100年を待つじゃございませんが、その中で出雲崎町として宮城議員さんがおっしゃるような人口減少が続く、そういう数字にね翻弄されてはならないんですよね。数字は数字ですよ。だからこういうですね決定的な要因を、この後高桑議員さんからもご質問ございますが、要因をどう解消するかということになってまいりますとね、単なるそういうね予想をやったから、あるいはですねこういう結論が出てるからというんじゃないして、結論は結論ですがね、やっぱりそういうものに基づいてこの町はその手術にいいダクダクと受け止めるんではなくて、少しでもですねいかにこれをですね食い止めるのかという、この問題をね出雲崎町は夏なりきに対応をしながら、そういう試みをしながらチャレンジをしながら、そこにおける問題点は何であるかというものを浮き彫りにしながら、そのものを県や国などに挙げながらね要望し、そのものをやっぱり一つ実現の形で近づけながらやっていくという方法がないとね、ただ大道場に振りかぶって議論したってダメなんですよ。行動なんですよ。行動しなければね、私は評論家じゃダメだと思うんですよね。だから皆さんと合わせて力を合わせて行動するんですよ。行動ね、現実をしっかりと踏まえて何をすべきかということをしっかりと取りながら、それに対してもうね真っ白にもうなるかならんか分からない、全力つけて相手、それしかないですよ。私はそう思います。そんなね大冗談に振りかぶってね、結論がみんな同じですよね。知事も言ってる、みんなね同じ結論、全部私がまだ問題を拍手でやってこと同じですよね。対策作ってねやってできる、そんな一人でできるものではない、そうじゃないですよ。だから私は現実に過ごした中でもうね火星100年を待つか分かりませんが、一つ一つもう全力を挙げて対応する、そのためのね集合住宅なりまたこれからもチャレンジしますよ、そういう形をやらざるを得ない。私はそういうことで議員の皆さんからねいろいろご意見なりご提言いただきたいと思いますよ。
9番宮田氏、
はい、先ほどのですね数字はこれは何も対策をしない場合の数字だというふうなことで、それで出雲崎はですねちょうどまあ5000人くらいの規模だということで、まあ、ある面においては非常にまたやりやすいというかですね、町が本当に、全力でやれば私は当然ここまでの、減少はいかないと思います。それ特にですね最近は合併 したところがほとんどのものですから、出雲崎くらいの規模というのはほとんども合併してますので、なかなか数字には出ないんですが、実際私も合併したところにいろいろ聞きますと、本当にもう、その地区だけで旧市町村単位のそういうふうな対策というのは取れないものですから、まあ、ほとんど大幅に、まあ、ある地区によっては、まあ、減っていると、本当にまあ大変なことだというふうな形になってますので、まあ、出雲駅は、今、合併しないで、自主で行くわけですので、当然、何かの手を打てばまだまだ可能性はできるかと思うんで、その辺をですね今町長が言われましたように、まあ、幸いなことに、まあ、財政がいいから、まあね、安心性ということじゃないんですが、それをですねやはりこういったところにですねやっぱ重点的にやっぱり、投資をしていただいて、やっぱり住んで、あ、やっぱり出雲駅は元気があるやというふうな形をですねぜひやっていただきたいと思うんです。それで実はですね住みたい田舎ベストランキングというのが今あるんだそうです。私最近聞いたんですが、それでですね大分県の豊後高田市、人口は2万4000人のところです。そこはですね、非常にとにかく U ターンというか、そういった方を積極的に、まあ受け入れるというようなことで、なんとすごいんですよね。今どこの調査も全国的には全部減らすのをいかに食い止めるかなんですが、そこの目標は、2万4000人の人口を将来的には3万人に持っていくんだというふうなことで、そこまでのことでいろいろ手を 打っております、まあ、非常に子育てですとかね、これから高桑議員、まあ、質問されますけども、まあ、子育てですとか、それと要するに U ターン、まあ、空き家とかですね、空き地をいかに、登録して、そして、全国的に、まあ、とにかくこういう条件のものがありますよというふうなことで、登録して希望者を登録してもらって、そして見つけて、場合によってはそれを、まあ、修理するような補助も出していると。ということで、かなり、もう何十組もそれによって、移転してこられたというふうなことですね。それと住みたいんだけども実際住んでみてね、やっぱり予定よりこうじゃなかったというふうな心配もあるものですから、とりあえず 短期間ですね、ちょっと住んでみるようなそういうふうな空き家もなんか用意したそうです。それで、あ、これでよければということで、まあ、じゃあ住んでみようかと、まあ、そんな話も、してあります。そして移転しますと、子どもの、学校の問題等があるものですから、そこも非常にですね、学校の、教育の力を入れていまして、大分県では、学力はベスト1だそうです。大きな市はいっぱいあるんですが、その中でもベスト1と、まあ、これも一つのですね、まあ、私らの参考になるというかね、まあ、ぜひ町の方もですね、そういったところを、まあ、調べてもらったりとか、して、まあ、ぜひやればね、絶対私はね、まあ、多少昼のあるという昼のはそこは知らないけど、そんな極端な昼内でもね、維持できるんじゃないかなと思いますので、まあ、それの決意を、まあ、ぜひちょっとお願いしてるんですが、はい、
町長いいですか。
まあ、今宮さんからですね、小さくとも頑張っている、まあ、ゼリーをお聞かせいただいて、まあ、私も元気は勇気と言いますか、要するに、まあ、挑戦をすると、またそういう事例もね、しっかりとまた一つ勉強しなきゃなと思っているんですが、まあ、この前皆さん見られたですか、4月5日ね、極点社会、いわゆるね、クローズアップ、現代やりましたがね、これは徳島県の三好市の例を出しておりましたが、まあ、大変なんですね。そして今、これから大きな課題はですね、高齢者社会と言いながら高齢者がどんどんと減っているという現実もあるんですよね。そこに来る購買力とかですね、あるいは空き家、空き地、あるいはですね、預金、まあ、ものすごいいろいろな要望、変化が出ているんですよね。逆に高齢者が今度はだんだん減っていると、そのことはどういうことを意味するか、いわゆる先ほど来のね、いわゆるその若い女性がですね、どんどんと都会出ているというのはですね、全部東京へ全部それぞれ皆さんが移り住んで、お年寄りがもうたくさんなって、東京の方の高齢化率が高くなって、そうすると社会、まあ、やはり特養ないしですね、保健施設、そういうものが必要になってくる。この大手がどんどんと東京の方でね、そういう施設を作るんですよね。そうするといわゆるその人間が足りない、そうするとその大手をこれやってましたね、地方へ来てですね、若い女性を全部集めて、うちは東京でこういう施設を作ります、ぜひ来てください、待遇もいいですということで、どんどんと急するんですね。逆にですね、そういうことも働き盛りの女性が全部東京の方に出ている、まあ、極点社会と言われているんですがね、まあ、だからこれはですね、大きな問題だと思うんですよね。だからまあいろいろな意味で高齢化、まあ、やる高齢、年寄りが多い多いと言っているんですが、この年寄りが減ることによって逆にですね、地方が衰退をしているという現実、そこからまた人間、若い女性が、人たちが吸い取られているような、こういう現象も出ているんですよね。だからまあね、非常に今、厳しい、まあ、難しい問題に直面しているなと、私はクローズアップ現代を見ましてね、これ大変なことだなと、さりとてそこに働いてみたのも、東京は家賃が7万5千円、地方よりも2万5千円も高い、とてもじゃない、生活できない。というので、また戻られる方も多いようですがね。だから私はやっぱり今都会都会と憧れていっても、やっぱりこのふるさと、例えば小さな伊豆の駅でも、まあなんとかですね、そういう働きやすい場所っていうのはなかなかないんですが、これやっぱり交通網の整備によりまして、柏駅内、あるいは長岡内ね、つまりそういうところでなんとかまあ確保する、また福祉施設の中で働いてもらうというようなことを、そういうですね、やっぱり地方の予算もあるんですよね。まあ、そういうものが私蘇ってくるだろうという期待感を持ちながらね、そういう条件作り、風土作りをしていかなければならない、本当にこれが真剣勝負かけてね、もういろいろな面でやっぱり挑戦していかなきゃ、今皆さんがおっしゃったね、 中小のそういう市なり町なりでもやればですね、そういう結果も生まれるんですよね。また三好市のようにも厳しい状況もある。そういうものは良きですね、やっぱり反面教師としながら、いい面悪い面その件を取捨選択しながら、やっぱり小さな町は町ないきにね、挑戦する、チャレンジするという気持ちの中でもうこれからやっていかないとですね、私はダメだと思うんですよ。だからどれが決定ではないんですよね。このようなもう今は分からん問題に対して、私は県言ってもいいんですよね。何が決定だですかね、300万、400万だ、そんなことで問題解決します？そうじゃないですよ。例えばね、働きやすい環境と言いますと、私の候補で長くお世話になって率直に申し上げまして、公務員の皆さんはですね、お子さんをお見えになればですね、産前産後あるいは育児休暇、まあ恵まれた環境の中で安心をして子どもに育てられる。果たして民間企業はそういうのありますか？私はそういう点にもう少し力を入れてね、働きやすい環境、子どもでも働きやすい環境を作るということがね、子どもさんも産みやすい状況にできると思うんですよね。まあだからね、単に金出せばいいっていうのを私は町もやりました。まあある程度効果はありましたが、もうね、これに対する反省をしながら、また新しい体制に今取り組んでいます。お金じゃないですよね。まあその日はね、これから一つ私はやっぱり皆さんとよく相談しながらね、まあ若い人たちからこの町に住んでもらえるような環境づくりをまず進めていかなきゃいけないと私は思ってますよ。
9番三輪忠司議員。
はい、調査のですね、非常にそういうふうな深い考えをね、お聞きしまして、まあ、それでただですね、お金をね、こうだとか、やればいいというもんじゃないと思うんですよね。ただ、やっぱり考え方というか、価値観の問題とかね、そういったのもあるんで、まあ、これから、まあ、教育って話になると、分野外でちょっと長くなりますが、まあ、これからですね、本当は学校教育ともですね、そういうふうな、まあ、強度を愛するというかね、まあ、先ほどの道徳教育の話ありますけど、それとはちょっと外れますけれども、やはりですね、そういったまあ、気持ちの問題ですね。そういったものもただ自由だから何でもいいんだというんじゃなくて、やはり自分のですね、住んだところとか、ね、そういったものを大事にするとかいうのもやっぱりこれから合わせていかないと、ただお金だけだとね、もう際限なく使っても果たして効果があるかどうか分かりませんので、そういった気持ちがこれからもっともっとですね、また、町産町の方で、まあ、PR していただきたいと思います。これで私終わります。はい、
この際しばらく休憩します。議場の時計で2時05分から始めますのでお願いします。